昔々、あるところに、おじいさんと犬が住んでいました。おじいさんは山へ芝刈りに、犬は川へ洗濯に行きました。洗濯をしている犬が、ふと川上を見ると、川上から大きなきびだんごが流れてきました。犬はそのきびだんごを川から拾い上げ、おじいさんと一緒に食べようと家に持って帰りました。芝刈りから帰ってきたおじいさんにそのきびだんごを見せると、おじいさんは早速そのきびだんごをいかだで真っ二つに切りました。すると、きびだんごの中からなんと玉のような赤ん坊が出てきました。おじいさんと犬には子供がなかったので、大層喜びました。そして、どんぶらこと名付けられたその赤ん坊は、すくすくと立派に育ちました。おじいさん、犬、私はこれから桃退治に行ってまいります。どんぶらこがそう言うと、おじいさんと犬は危ないからやめた方がいいと止めました。しかし、村の人たちが困っているのをこれ以上見ていられないと、どんぶらこの決意は固く、おじいさんと犬はどんぶらこを送り出すことにしました。犬はどんぶらこに巾着袋と猿と書かれたのぼりを持たせました。どんぶらこは桃ヶ島を目指して歩き始めました。すると、目の前に一人の鬼が現れました。どんぶらこさん、どんぶらこさん、お腰につけた雉、一つ私にください。すると、どんぶらこは、私はこれから桃退治に行くのだが、ついてくるなら、そなたにこの雉を一つ分けてやろう。わかりました。きっとこの角で立派に戦ってみせましょう。そうして、雉をもらった鬼は、どんぶらこのお供としてついていくことになりました。どんぶらこと鬼がしばらく歩いていると、今度は目の前に一人の鬼が現れました。どんぶらこさん、どんぶらこさん、お腰につけた雉、一つ私にください。すると、どんぶらこは、私はこれからこの鬼と桃太治に行くのだが、ついてくるなら、そなたにこの雉を一つ分けてやろう。わかりました。きっとこの角で立派に戦ってみせましょう。そうして、雉をもらった鬼は、どんぶらこのお供としてついていくことになりました。どんぶらこと鬼と鬼が歩いていると、今度は目の前に一人の鬼が現れました。どんぶらこさん、どんぶらこさん、お腰につけた雉、一つ私にください。すると、どんぶらこは、私はこれからこの鬼と鬼とで桃退治に行くのだが、ついてくるなら、そなたにこの雉を一つ分けてやろう。わかりました。きっとこの角で立派に戦ってみせましょう。そうして、雉をもらった鬼は、どんぶらこのお供としてついていくことになりました。こうして、鬼と鬼と鬼をお供に従え、どんぶらこは桃ヶ島を目指して歩いていきました。どんぶらこは海岸にたどり着きました。あの海の向こうに見えているのが桃ヶ島だ。どんぶらこたちは、おばあさんに乗って海を渡り、ついに桃ヶ島へとたどり着きました。そこには、赤い桃やまだ青い桃がたくさんなっていました。よし、かかれー。どんぶらこの合図で、鬼と鬼と鬼が一斉に桃に襲いかかりました。そして、どんぶらこも果敢に桃に向かっていきました。赤い桃やまだ青い桃が、次々にどんぶらこの斧で切って落とされていきます。うわー、やめてくれー、降参だー。どんぶらこと鬼と鬼と鬼の攻撃にかなわないと思った桃は、これまでの悪事を反省し、 村人から奪った日本一をどんぶらこに差し出しました。こうして日本一を持ち帰ったどんぶらこは、おじいさんと犬と末永く幸せに暮らしました。